いや、ホラー映画を見に行きまして、
はい、
で、まあ、結構怖いって評判のホラー映画やったんで、
はい、
一人でちょっとワクワクしながら見に行ったんですけど、はい、じゃあそれが、まあ、要するにこう貞子的なさ、
はいはい、
その化け物がおるわけや、そのホラー映画のメインになる化け物、はい、ジェイソンみたいな、まあ、その死神みたいなのがおるっていう映画で、でもその能力がすごくて、貞子って呪いのテープを見て7ここに死ぬとかやんか、
はい、
じゃなくてもうそいつの名前を知ったらアウトやねん。
強
名前を聞いたら終わりっていう、もう死ぬしかないっていう、
縛りが来
てめちゃくちゃ強いのよ。最強のミーモー戦系能力を持っててむっちゃ怖いというかむっちゃ強いやん。名前知ったら終わりやからね、
もう逃げられない、
逃げられへんわ
け、耳潰さないと。
だからもうそういう強い死神で、でも怖いわけですよね、描写とかもよくできてんねんけど、肝心のその知ってはいけない名前ね、知ってはいけないその死神の名前が、まあむしろタイトルそのものやからネタバレもええところやねんけど、
いや私たち知っちゃうじゃないですか。
そうやね、その名前があのバイバイマンやねん。
は
だからいや映画ちゃんと怖いねんけど、もうさ発音もええでバイバイマンやから、
バイバイマン
やから、もうさ俺らからしたらさ、ちょっと正義感の強いアンパンに一発でやられるみたいなさ、
やられますね、
ハイフエホーみたいな感じがするから、いやどう怖がれっちゅうねんって。
漫画犬、
はい、皆さんおはようございます。ラジオ漫画の漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いている人とつの高秀です。本日も最後までよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでですね、ホラー映画を見たという話題から始めましたけど、はい、前回の予告通りですね、今回の怪談会
また
いうことですよ。
しょうこりもなく、
いやということでね、怪談会といえば最近おなじみのね、この人を呼んでおります。
あ、どうも、私です、モンゴルナイフです。というわけで、私もじゃあおはようございます。
はい、
次にですね、
ということなんですけれども、
はい、
ちょっとお便りいきなり言っていいですか。
はい、
シリヒンヤリさん、
お、
まあ、これね前もいただきましたけど、はい、とつのさん、ゴルナイさん、こんにちは、いつも楽しく聞いてますと、前回メール読んでいただきありがとうございますと、この度補足のメールを勝手ながら送らせていただきますと。お送りしたメール、前回読んだメールですねの中に、夢にまで見たチンポと言いましたが、はい、夢にまで見たチンポの件ですが、なぜモザイク状態ではなく実物を知っていたかを説明させていただきます。我が家は割と自由な家庭で、はいはいはい、特に父親が明るく陽気で全裸でした。
え、
当時父は家の中を常に全裸かっこパンツも履かないかっこ閉じで過ごしていました、他の家族、母、兄、私全員が服を着てリビングに集まり、団らんや食事をしている時もです。当たり前の顔で全裸で食卓についていました。兄や私が生まれた時から家では父は全裸でしたので、もはや私たちにとっての父の全裸は当たり前で、何もおかしいとは思っていませんでした。母はお願いだから服を着て、せめて下着だけでもね、お願いだから服を着て、せめて下着だけでもと常々言っておりましたが、私が小学校低学年くらいの時には母は完全に諦め、父に注意することはなくなりました。この父親家で全裸生活は私が成人するまで続きました。成人、成人してから父は急に下着をつけるようになり、理由を聞くと、もう尻ひんやりも大人になったし恥ずかしいからとのことでした。私の思春期は完全にスルーでした。このような理由で幼少期から男性器を普通に見ていたので、正直通常モードの男性器は見慣れていました。前回のメールの臨戦態勢になった男性器を見るのが初めてでしたので、あまりの衝撃と処女喪失までに集めに集めた色知識との点と点が線になる感覚は、まさに夢にまで見たチンポでした。恐ろしくどうでもいいメールを送りつけてしまい申し訳ありませんでしたと。
いや、すごい家庭環境ですね
そんな家あんねん。
やばいですよ。
親父全裸でお風呂上がってきたって、確かにすっげえ子供の時はあったような気がする。
私お父さん結構シャイだから、いや、うん、なんかちゃんとチンポを股に挟んで女の子になってるからお風呂から、
いやパンツ履きゃええやん何その、より一層傷を深くすんなよあれ、うちのお父さんにはついてないみたいになってヒヤヒヤしちゃうじゃん。
弟についてるこれはなんだってちっちゃい
確かに弟だけついてないもんね。
みんななくなっていくんだと思った
し挟むなよシャイとは違うぞそれ。また
お父さん恥ずかしがりあったんですよね。シリヒンヤリさんまた
連絡メールいただいてありがとうございます。ということで、まあ、最初ちょっとこういうお便りから始めましたけどね、ゴルナイに来てたんでね、
あ、
はい、階段階ですけれども、
はい、
ちょっとそういうのから始めようかなということです。じゃあちょっといいですか、
はい、階
段に入っていきますよ、
はい
はい、じゃあと連続しますお便りがいきます、はい、お名前スカー大佐、
はい、
スカー大佐もよくね、
あ、スカー大佐ってあの有名な
スカー大佐
ですか
そうです、女子高生に恋した結果、
はい、
まあ、振られたけどいい友達になりましたというおじさんですよ。ケウナ、ケウナおじさんですよね。
あ、その有名な方のメールを聞けるんですね。
怪談祈願コーナーにメールですと、
は
い、ね、珍しいでしょ。私が〇〇24時的な仕事をした時の話ですと、
はい、
まあ、要するにこう前職が取締役やったってことですね、
うん、そうですね、
スカーダーさんってね、恐ろしいな。
いや
大丈夫か、
怖っ、
法律の抜け道を知っとるな、ある孤独死の現場に新人の部下を連れて行ったのですと、その方は生活が苦しかったらしく死因は餓死、
はい、
痩せ細った状態で布団に横たわって亡くなっているのを発見された状態でした。まずは手を合わせ周りの状況を保存する作業をしていたのですが、部下が妙に青白い顔になっているのに気づいたのです、うん、初めは新人だから初めて見るご遺体にショックを受けているのかなと思ったのですが、すぐにその場にうずくまってしまったのです。いくらショックでも反応がおかしいと感じて、どうしたと声をかけると、新人は猛烈な空腹とめまいがすると言い出したのです。しかし私と部下は少し前に昼食を食べたばかり、うずくまるほどの空腹になるはずがないのです。しかし部下の顔はますます青白くなり、ろれつまで回らなくなる状態。もしかしたら低血糖でも起こしたのかと思い、ポケットに持っていた喉飴を差し出したのです。すると部下はうつろな目でご遺体を指差し、枕元にとつぶやいたのです。一瞬意味が分からなかったのですが、ご遺体の枕元に飴を置いたのです。すると部下は正気を取り戻しました。後で部下に聞いてみると、もともと何かを感じてしまう体質らしく、うずくまった後のこと、枕元にとつぶやいたことも覚えていなかったのです、もしかしたら亡くなった方のひもじさを感じてしまったのかもしれません。
あ、向いてないっすね
向いてないね、
向いてないっすね。
あの餓死は大変、絶対苦しいと思うけど、 それでこれやから、はい、殺人の現場なんか行ってもったらもう大変やで、もうもた打ちもあるで。
もしかして血を流すかもしれない。
そうやな、目から目地を流すかもしれない。
もうなんかキリストと交信してるみたいな感じで血を流すかもしれない
いやでもこういうね、あの国家権力の方のお話っていいですね。
そうです。あ、私もそういう国家権力の人の話ちょくちょく聞くんですけど、はいはい、あでもこれ怖い系の話じゃないですけど、人間怖い派って思った話なんですけど、
まあまあそれ怪談奇談会は人間だろうとなんだろうといいんですよ、怖いものが。
なんかいろいろ聞いた中、あ怖いなって思ったのが、うん、なんかその人なんか殺人事件の容疑者をこう捕まえるぞみたいな、
はいはい、
なんか逃げててなんか手配した人を捕まえるぞみたいなってこう、はい、店をこうなんか店で働いてる人だったんですね、
うんうん、容疑者がね、
容疑者が、うん、犯人というか容疑者がですね、うん、でなんか入り口と出口が奥さ
い
で、
はいはい、
でその友達は、うん、あの出口でこう待ってたんですよ、
うん、
であの同僚がですね逮捕したんですけど、
はい、
その時になんかチャーシュー来たらしいんですよ、ラーメン屋、犯人容疑者の人はラーメン屋だったらしくてチャーシュー来たらしいんですよ、包丁で、うん、でなんか後でなんか分かったのがその人殺してたなんか、まあ、強盗ですね、
うん、
強盗やった時に使ってた凶器でずっとラーメン屋でチャーシュー肉
食
べ
て
たっていうか、捕まるまで。
その強盗してた凶器とチャーシューを切ってた調理器具の包丁は同じものやったってこと。
同じ。それでみんなラーメン食べ
る。使い回しだってこと、
はい、
生活の知恵ってこと。
そうですそうです。
暮らしの手帳
丁寧な暮らしですね。
うわ、勘弁してくれ。でもそれ強盗殺人ではなかったの。
いや、じゃあ、いやもう2人ぐらい。
そっか、強盗殺人なんや。じゃあもう使ってるやん。
そうです。もうだから人を殺した包丁で
使い、やっぱり道具は使い慣れてる方がええみたいなこと。
そうですね、やっぱ血を吸わせて
恐ろしい。そういう証拠品ばっかり置いてたらえらいことないですよね、警察の。
本当ですよね。いやこれ聞いて私飲食店ちょっとしばらく怖く
なって、ちょっと怖なるような見た目が。
この包丁大丈夫かな。
俺ね、まあ、僕の友達はもちろん取締る側の子がね、はい、まあ、いるわけですよ、一人二人はね、やっぱいたりするんですけれども、はい、そいつに聞いたやつで、これはね、お化け、これもお化けじゃないですよ、
はい、
そいつがまだそんな新人やった頃、
はい、
まあ、2年目とかね、3年目の頃に、まあ、ある殺人事件が起こりまして、はい、まあ、ニュースとかでも僕その事件見てたんですけれども、
はい、
でそれのご遺体を、まあ、運ぶと、
はい、
ね、遺体を運ぶということになりまして、
うん、
でまあ警察の車両で運ぶわけなんですけれども、はい、なんかねその時はね、まあ、トラックを使ったそうなんですね。でしかもなんていうの、密閉型のやつですよね。要するに軽トラとか荷台が向いてるんじゃなくて、ガチャンと閉めれるやつね、
アルソックみたいな、ね、
引っ越し屋とかあるんですかやつね、はい、あれに、まあ、乗せて、まあ、遺体を運ぶと、
うん、
いうことになったと。でその時にもうさ、これはどういう業務なんか分からない、もしかしたら先輩の意地悪やったんかもしれんけど、はい、新人と、お前ちょっと見といてくれと、
あ
遺体を、
はいはいはい、
見といてくださいということで、自分だけその荷台というかそこに乗せられて、まあ、暗い一個だけ電灯がついてるような、ね、はい、椅子に座ってね、ずっと遺体と対面しながら、まあ、運ばれてると、目的地まで行ってると、
はい、
でまあ、怖いやん。
いや怖いですよ、
まあね、遺体ずっとやからさ、怖いなと思いながら乗ってて、ほんでしばらくしてなんかうつ伏せの状態かなんかにしてたらしいんだけど、はい、なんか手が動いたんやって。
え、
肘が伸びたとか、こうわーって動いてきて、
で
もうさ結構死後時間経ってる人やから、はい、ね、死後硬直が解けたとかでもなかったらしい
ん
だけど、
うん、
もうなんか動いたから、もうその状態密室やん、薄暗い状態やん、
怖い怖い怖い、
で死体と自分しかおらんやん、でその手が動いたからもう思わず拳銃抜いて っと突きつけててんてプルプルしながら、でも着くまでほんま30分とかなんかしばらくずっと突きつけてたって言ってた。
いやその精神状態になりますよ。だって
密室でしょ。いや本当にあれは怖かったです。そのね、取り締まるがまあ警官やってて、あの何が怖かったって聞いたら、もう本当にあれが怖かったと。でまあ後でそのね、あの解剖医とかね、あのお医者さんに聞いたら、まあちゃんとあのついつまあったらしい。あのこれこれこういう理由で手の腱がどうのこうので動いたみたいですねみたいな、その怪奇現象ではなかったらしいけど、
生理現象という
か、そのシチュエーションがあまりにも怖いから、
いや怖いな、
ちょっとゾッとするというか、
死体と二人きりっていうのがちょっと、ご遺体と二人きりっていうのが
もうね、恐ろしいなっていう話ですよね。
いや、
怖
いですね。いや、さっきお化けじゃない話進んでますけど
、じゃあ次いきますか、ね、
はい、
はい、お名前かなおさん、はい、とつのさんこんにちはと。怪談祈談会を聞いて高校生の頃の不思議な体験をふと思い出し投稿してみました。その日は母が友人と出かけており、夕食は父と2人で食べることになっていました。学校から帰宅しリビングで父の帰りを待っていると20時過ぎに玄関のドアが開く音がしました。
はい、
普段父は帰宅するとまず最初にリビングにいる家族にただいまと声をかけるのですが、その日はそのまま2階へ上がっていきました。不思議に思い2階の両親の部屋を覗いてみると着替えをしている父の姿、おかえりなさいと声をかけると私の方へ振り返り、お寿司を買ってきたから一緒に食べようと言いました。その時何か変な感じがしたんです。父は普段お寿司ではなく寿司と言っていました。話し方ももっと乱暴な感じです。それから顔、首から上は完全に父なんですが、体つきが微妙に違いました。父より少し痩せていて、それから妙に腕が短い気がしたんです。お茶を用意しておくと返事をして1回降りた後、怖くなってそのまま家を出ました。最寄り駅で母が帰ってくるのを待ち、1時間くらい経った後2人で家に帰ると父は自室で寝ていました。寿司はありませんでした。父が一人で全部食べたかもしれませんが、ゴミ箱にも流しにも空の容器はありませんでした。朝起きた時にはいつもの父で、私が黙って出ていたことについては何も聞かれませんでした。それがまた怖くて私から何も聞けないまま今に至ります。長い割にオチのない話ですみません。私の勘違いだとしたら父にはひどいことをしてしまったなという罪悪感もありますので、今度帰省する時にあの日のことについて聞いてみようと思っています。
不思議な話です
ね。なんか不気味よね、ものすごく、
はい、なんか違和感があるものは怖いですね。日常の中で当たり前のものが、ね、違うかもっていうの、
うん、なんかあれっていうさ、そう当然の景色がなんかずれてるって強烈に怖いんじゃないかなと思って。
それ私耐えられないです。怖いです、これは。
でしかもなんか気づき方がリアルで、
うん、
なんかあれみたいな、親父なんかいつも寿司とか言ってんのにお寿司を食べようみたいな、めっちゃ丁寧みたいな、怖
っ、手が短いって
気づくの、なんかその違和感の微妙さもね、不気味ですよね。だからちょっと帰省してもし聞いたんであればね、続報を
知りたい
ですね。ぜひですね、あのかなおさん、ね、はい、教えていただきたいなと思います。
寝てたっていうのもまた不思議ですね。
ね、
何だったんですかね。
まあやっぱあのさ、女の子にはさ、男にもあんねんけどさ、あれなんか俺今日顔のコンディションええなみたいな日あったりする。化粧のり今日ええなみたいな、あるやんか。
今日は悪い日です。
そうだよかったラジオでイベントの日やったらね、コンディションいい方がいいからね。
いやもうやばいですよ、ジンマシンが出てるからやばいんですよ。
なんでなん、
あの会社の人になんか、オードブル食べさせられたんですけど、なんか、
うん、
魚を酢でつけてアジの酢漬けみたいな
やつ、はい、あるある、
なんか
オードブル食べさせられたって思うのくない？オードブルを食べさせ、なんか無理やり食べさせられるもんな、オードブルって。
なんかあんまりなんか素性の知らない人の食べ物を食べるちょっと作ったの多分怖いんですけど、なんかすごい笑顔で、いいからいいからって、なんか大変でしょ一人暮らしで、すごい詰めてきて、
作ってきてくれたやつ、
なんかいっぱい作ったから食べ食べなみたいな、はいはい、いや私大丈夫です、自分のお弁当ありますって言ったんですけど、まあ、いいからいいからってすごい食べさせられて、やだーやだーとか言ってんのに、いやって口に入れられて、南部さんって言って食べたら、なんかめっちゃジンマシン
が出
ち
ゃって、赤いんや、赤いんやうわ手ボコボコなってますやん、
顔も全部ボコボコになって、超
それアレルギーやね、
多分ストレスが強いストレスがちょっとかかってジンマシンが、
いや、まあ、だからそのこのお父さんは、
はい、
あのまあ、ジンマシンは出てないと思うけど、ちょっとコンディション悪い日やったから
すごいストレスだった、
ね、ストレスで
疲れて寝ちゃった、
腕も短くなるわってぐらいストレスやった
から、いや本当ですよ、私も体の面積昨日増えたし、ジンマシン
腕も短くなるし面積増えるもんなストレスでな人はなんかありますか、それともお便り続きしてますか。
あ、高校生の時の話。
高校生の時の、
私も懐かしいこと思い出したんですけど、はい、修学旅行ですね、うん、やっぱ北海道からの修学旅行で土定番に京都とか行くんですよ。
はいはい、そうなんだよね。
奈良とか、
そうか、東京の子とかもね京都来るもんね。僕ら大阪の子はどっちかって三重行ったりするんですよね。あの伊勢志摩、小学校の時とか、
あ
の伊勢神宮行ったりとかするんですけれども、
いいですね。
なるほどね、京都に来るんや。
京都大阪奈良でその中のどこかで泊まったんですけど、
うん、
まあ、それは伏せとくんですけど、
ほう、
なんか修学旅行になるとめちゃくちゃ興奮して寝れないじゃないですか。
もう寝えへんよなあんなもん。
もう もうなんか私すごい男子の部屋とか行きたくて全然寝れなかったんですけど、
まあね、おちんぽハンターやからね。おちんちんに興味津々やもんね。
本当、今日はチャンスだみたいな。
チャンスなわけ
あるか。男子の部屋行くの
一番チャンスちゃうわ、修学旅行
になって。そのためになんかキャリーバッグに服とか入れないでプレステまで入れてきたんだから、
もう陰謀も全部剃ってもんな、もうその日のために。
ゴリゴリに
剃って、ゴリゴリに剃って、ツルツルで
仕上げてますからね、はいはい、修学旅行のために。でもなんか全然女子はなんか、うん、いや明日お買い物だから寝たいみたいな感じで 寝ちゃってみんな、
たわけが、
うん、なんてこれから男子の部屋行くんじゃんみたいな、これでなんか、うん、
キノコ狩りじゃーやのにね。
本当ですよ、
プレステ持ってきてんの、
プレステ持ってきてる、
持ってくんなプレステ。何のソフト持ってきて
る。いやソフトは持ってきてない、ね、男子なんかあれお前プレステ持ってんのみたいな感じ
で、じゃあ俺がなんか持ってくミンゴル持ってくよみたいなね、
みたいな感じでなんかやってたんですけど、
う
ん、
まあみんな寝ちゃうと、
いやーと思ってすごいイライラしながら、友達が私の方背を向けて 、うん、寝てたんですよ、
うん、
私なんかイライラしながらその友達の後頭部ずっと見てたんですけど、うん、なんか急に時間の流れがゆっくりに感じたんですよ、なんか夜、
うん、まあ、なんか何時間感覚的に、
はい、急にそれまでイライライラとしてなんかチキチキチキチキって感じだったんですけど、なんか感じてるかん、なんか時間の流れ、それがチキチキチキみたいな感じ、
なんかボン、なんかおかしな感じがしてきたわけね、
はい、でこっちなんか横向きながら友達の頭見て布団グッと握ってこそのせいでと思ってしたら、なんかそのチキチキみたいな感じが始まる、なんかチキチキ音がしたんですよね、
あ音がもうしてた
の、なんかそしたらゆっくり友達が背中を向けたまま顔が一回転してこっち見たんですよ、
エクソシストのあの怖いシーンみたいなこと、
首だけ
グリーンってやつ、
なんかゆっくりですね、グリーン、
え、フクロウみたいな、
あそういう感じですね、うん、でなんかわってすごいびっくりして、うん、なぜか最初文句言ってやろうみたいな感じの気持ちはいたんですけど、
うん、
そしたら友達と違う顔の人がこっち向いてるんですよ、はあ、顔だけで、
顔だけ、友達の顔だけがこっちグリーンって見たと思ったら友達じゃないんだ、そもそも顔が、
顔がえっと思って、えなんか私意識すごいはっきりしたんで、うん、もう興奮してる
から寝ぼけてるとかじゃないわけやんね、
そうですよ、チュアースみたいな感じで挨拶したんですけど、そしたらなんかラジオとかで中途半端な音拾うような声みたいな、なんかで、
うん
うん、だあっあっみたいのを、そのこっち見た顔がぼんやりとか、ゆっくり話してて、でであっうっみたいな、いや何なんかすいませんって、なんか一応なんか私もこう怒ってたからかなと、すいませんって言ったら首ゆっくりかって戻ってって、またチキチキチキがチキチキチキチキに、なんか時の流れが持って戻ったような、でこれせっかく修学旅行だし友達見出して悪いなと思って、
うん、
私飛び起きて友達の顔見たんですけど、普通に寝てて、
う
ん、あ友達の顔だと思って触ったりとかしたんですけど、なんか被ってるわけじゃないよなと思って、うん、なんか友達全然起きないから、しょうがない、これは怖かったけど、まあ、夢ってことにしよう、
胸に秘めとこうとね、そんな怖いことあった言うてもね、楽しい修学旅行だからね、
そうです、でなんか時をだいぶ超えて10年越しに、
うん、
最近聞いたんですけど、最近なんかあのちょっと飲み屋知り合った人喋ってた時に、女の人ですね、
うんうん、
でこれこれこういうことが修学旅行であったみたいな、でなんか旅館っていうか宿泊施設の名前をこう言ったら、うん、なんか私もねそこでそんなことあったって言って、なんかその人の場合はなんか夜中にパッと目が覚めて、なんか寝てたけどパッと起きたら、なんか仰向けにいてる友達がこう顔がくるっと首だけ横向いて、でなんかまたそのええああ
音がちょっと変な音、
そうです、変な声、なんか喋ろうとしてる声で、でなんかちょっと喋ったらなんか顔がふんって戻っていったっていう、
同じやん、
もう同じパターンなんですよ、でこれ他にもそういう人いるかなと思って、
そうやね、ちなみに場所は、
え、なんです、場所は京都、
ああ知ってる、そこ、
え知ってます、
いや、まあそういう怖い話で有名なんじゃなくて、単純にその場所自体が
有名な場所ですよね、
うん、
なんか
泊まろうかな、
え行ってみてください、本当になんかあれ
せやな、
同じような部屋だった、
でも前もそのさ、何なんその意味が分からん、そのなんか首グリーンになったら怖いしさ、違う顔やったら余計怖いやんか、やのに何がオスやねん、その
ちょってい
やいや、めちゃくちゃお前快活なやつや
な、
わんぱくやな、ルフィな
んか怖いな
と思って、おめえ面白いなみたいなオスってなんの、
いや
すごくない、
怖いなと思った時はとりあえずでっかい声出すようにしてて、
うん、あそっかそっか、怖いとね、
はい、
確かに確かに飲まれちゃうから、怖さにね、恐怖に飲まれるから大きい声で
なんかちょっみたいな、
うん、
でも誰も起きないんですよ、
え
そんな 結構大きい声でこんにちはすとか、
うん、もう道場に入ってくる、柔道場に入ってくるみたいな、
剣道だったからもうすごく大きい声出るので、もうサオセンとかもすごい大きい声で言ってるんですけど、はいはい、誰も起きないです。だからやっぱ私のところだけ時がゆっくり、
そうか、
で私その時なんかしばらく頭変になっちゃったのかなとか思ったんですけど、まあ、でも10年来時を超えて同じようなことあったよっていう話を聞いて、最近
うわ、
まあ、嬉しいなって思って、
そうだね、なんか自分がおかしいかったわけじゃないんやっていうホッとするのもある。ただちょっと怖さは増すよね。だってあれ、いや夢やと思うとするやん、時が経つと人間って、はい、でも違うんやなっていう、なんか
本当だったんだ、
本当だったんだ。
でも私お化けしてあんま信じてないんで、
まあね、うん、だから何やったんやろね、その友達。やっぱほら女の子ってさ、顔のコンディションが い
あるやん、まあ、修学旅行
で疲れてたからコンディションが悪かったよ、その子もね。
すっごい二重の顔がのっぺり一重の顔の人でしたね、
女の子、
女の人の顔ですね。鼻とかも細くて目もすごいシュッとした感じ。いや覚えてますか、ね、めちゃくちゃ、
なんかちょ平安美人みたいな感じの、
ね、そうですね、イメージとしてはいやもうちょっと現代っぽい顔でしたけど、
まあちょっとそこのちょっと噂をちょっとこれからしばらく帰省してる人集めてみようと思います、 ね、 気になるんで。
思い当たることあったら皆さんもお便りください
そうね、このエピソードね、確かに思い当たる、はい、あれそこじゃないですかみたいな、私も泊まりましたみたいなあったらね、
はい、
より面白いからね、
お待ちしております、は
い、じゃあ行きましょう、お便り、お名前人間棺桶さん、はじめまして、ラジオネーム人間棺桶と言いますと、私は普段ある理由から階段は見ないようにしてるんですが、漫画犬の怪談会を聞き自分の体験を送ってみようと思います。
ありがたい、
ね、ある日 DS でゲームをしようと起動すると画面が砂嵐のように表示されノイズが走るようになりました、うん、最初はめちゃくちゃビビったのですが、一回電源を切って再度起動すると普通に遊べたのであまり気にしなかったのですが、そのうちテレビを起動しても砂嵐が走るようになりました。興味珍しいよね、ゲームとかテレビで砂嵐って ね、 見えへんよね、
ずっと見ちゃうんですね。
家のテレビは地デジしか映らず、アナログのような砂嵐は走らないはずなのでだんだん怖くなってきました、
うん、
私は DS やテレビが壊れてきたと思い込むことにしたのですが、よく考えると姉や両親、遊びに来た友人など他の人が操作をするとそんなことはありません、
うん、
そんなことが続いている時に友達からマキシマムザホルモンというバンドのロッキンポ殺しというアルバムを借りました。
懐か
しい、ね、いいアルバムですよ。
最高、
このアルバムの後半には0000000、うん、まあまあまあまあまあという曲があるんですが、うん、まあ、幽霊の霊にね、悪魔の魔ですよね、うん、という曲があるんですが、 CD を取り込み iPod で再生してみると、なんと女の叫び声のようなものとノイズが流れてきたのです。もちろん原曲はそんなものではないので友達に相談、友達の家で CD を再生するとちゃんとした曲が流れます。そんなことが長い間続く中で、私この怪現象の法則性に気づきました、
うん、
なんと今までの怪現象は全てネットで怖い話を読んだ後に起こっていたのです。それでも怖い話は大好きなので読んでいたんですが、読んでいくうちに怖い話の中でも怪現象を起こす力を持つものと持ってないものがあることに気づきました。怪現象が起きる日に読んでいた怖い話はページを開いただけで寒気が走るもので、ネットによくある超怖いなどのキャッチのつく短編小説のものではなく、大体3行か4行の淡々とした話に多く、短い話の中に嫌な雰囲気のするものでした。それ以来怖い話を読むのをやめ、どうしても読みたいときはスタバなど人の多いところで読むようにしました。これが私が半年ほど体験した怪現象ですと。他にも中学で学校に泊まり込みの合宿をした際に体育館の倉庫が一人でに空き、その次は女子更衣室、男子更衣室と自分たちの泊まってる部屋まで何かが近づいてきた話などたくさんありますが、これからは次の機会にメールしたいと思いますと。
聞きたいですね。
面白いですねこの現象。
でもネットとかで確かに本当に長い、
うん、
なんかあの長文の
やつ、あるあるあるある、
短いのがちょっと
絶対これめっちゃ長いやつ、まあ短編小説としてはね、短編小説としては面白いけどね。でもまあほら基本的にさ、なんか田舎に帰った時の話、誰かの田舎に遊びに行った時、ほんでなんかこうどっか山に入った、よくわからんもんを触った、
うん、
変なもん見た、帰ってきた村の老人が怒ってる、お前何をしたんじゃって言われて、
お前あったんか何々様にみたいな、
何々様にで老人たちが集まってきてなんだかんだ話し合う、ほんで神主かその近くの寺の住職がやってくる、
うん、
でとんでもないものを連れておられますなみたいなね、
夜にやってくる
ってやってくるみたいな、ほんでどこまでどうなるか分かんないけど精一杯頑張ってみるみたいなことが起こってっていうやつね。
そうですね、
もうそんなんばっかりようできてるけどね、
様式がちゃんと決まっちゃってるから
決まっちゃったね。
そういうなんかあと長いと何回こうつじつまわないなとか大人になってから読むと気づいちゃうんですよね。短いやつをめっちゃ怖って思うやつ、
そうなんですよ、なんかこの怪談会に集まってくるのって結構短いのが多いんで、
そうですね、
僕はすごい好きですけどね。
あとなんかこう原因はこれなんじゃないかとかが分かんないやつの方が怖いかな。
友達に、まあ、聞いたんですけど、 まあ、なんかその友達の、まあ、さらに友達の話なんですけどね、これってね、友達の友達系やねんけど、でもなんかこう原因が分かんなくてちょっと怖いなって話があって、はい、これはね何の怪現象が起こってるわけでもないんですよ実は、はい、やのに怖いっていうちょっと珍しい話で、まあ、男の人なんですね、はい、男の人がまあ一人暮らししてて、はい、マンションで、でまあ変なことが起こる、お化けが出たりはせえへんねんけど、はい、まあ一個時々気になることがあって、はい、それはなんかあの髪の毛があると長い、ね、黒い長い髪の毛があると、はい、でがあのお風呂に入ってると長い髪の毛がこう浮いてたりするとか、
はい、
まあ、あのお風呂場にあったりとかして怖いと、でまあ彼女のもんでもないと、
うん、
でもなんかたまに髪の毛があるんよなみたいな、でもそれってさあったところでどうしようもないというか、そうですね、自分に置き換えてもさやけどさ、僕も男一人暮らしですけど、まあ、例えばねこんなところにあるはずがないのにってところに髪の毛があったとして も、はい、もう捨てるしかないというか、
そうですよ、だって買いたくないですもんね、
まあ、どうしようもないみたいな、でも変やなとぐらいしか思ってなかったらしいのよ、うん、でまあ、あの引っ越すってなった時に、まあ、掃除するじゃん、家中とか現状を回復せなあかんとかで引っ越しのための掃除をしてて、ほんでなんかこう今日が乗ってきてねいろんなところ掃除すんねんけど、うん、まあよくあるというか気になるけど見たことないあのお風呂場の、ね、
はい、
上ね天井のね あるじゃない通気口みたいなやつ ね、うん、あそこもちょっと掃除しようみたいなで、はいはい、ちょっと開けたんやって、で開けたら、
はい、
あのそこにすごい髪の毛が一本のと長い髪の毛があって、
はい、
あここに絡まってるわと髪の毛が、なんじゃこれと思ってこうちょっと手伸ばして入れたらすっごい長い女の人の髪の毛の毛束がその通風口のとこに入ってたんやって、やねんけどその毛束と一緒になんかね明らかに赤ちゃん用みたいな、
はい、
ちっちゃい声の靴下がその髪の毛にくるまれて入ってたらしいんですよ。
え気持ち悪い。
これってさ、まあお風呂場にたまに誰のんかわからない長い髪の毛があるっていうのはさ、まあ、単純にね時々髪の毛が落ちてきてただけの話やから、はい、まあ不思議なことは起こってへんねんけど、とにかく置かれてるもんが不気味っていう。
不思議ですよ、だってなんで、はい、だって通風口の中から髪の毛が落ちてくるってよくわからない。
それもよくわからんし、あとその髪の毛にくるまれた、その巻かれた明らかに赤ちゃん用の靴下っていうのもちょっと意味がわからない。
いやもう怖い。いやそういう なんか意味がわからない
から怖いっていうね。だから怪現象起こってんだけど、すごくなんかゾッとする話やなっていう。
いやこれは結構今ゾッとしました。
うん、だから自分とこの
通風口見たくない。通
風口絶対開けんとこっていうね。俺の友達に前も言ったけど、あの通風口の中にあのビニール袋いっぱいの注射器が出てきたやつおったけど。まあそれはね単純にね車中が前住んでただけってことなんでね、あれですけどこれは原因が分かってる方の話ですけどね。
それもだって絶対人間が置いてるじゃないですか。
いや置いてるよ。あそう髪の毛もそう、
あのやっぱ人間が一番恐ろしい。
うん、まあね事故物件とかではなかったらしいんですけどね、もちろんね、うん、
髪の毛ってなんか突然口とか目から出てきません、ね、長いやつ。
え口とかね、
からなんかいきなり出てくることあって、鼻とかからも出て、口なんか鼻毛とかたまに口の中から出て、こう繋がってから出てくることあると思うんですけど、なんか 目がずっとなんか いずくて、以前北海道の方言でなんかいや、
うずうずするっていうかね、
嫌だなみたいな感じなんですけど、
うん、
なんかある時目すごいいずくて、なんかあまつげ入ってんなと思って引っ張り出したら何回髪の毛出てきて、これ結構よくあるんですよ。
へ
なんか入っちゃってんだなって、まばたきとかで一緒に入っちゃってんだろうなっていうのがあるんですけど、でもある日抜けたやつが、私髪ずっと黒くて、もうここ、うん、もう二十歳ぐらい過ぎたぐらいからずっと髪黒なんですけど、なんか根元が黒くて結構染めてる茶色い毛みたいのが出てきて、
分か
る
じゃないですか、目から
なんだよと思ってちょっと笑っちゃいました、ね、
いやなんで笑うの、最終的に押すって言ったりとか笑ったりとかリアクションが怖いね一番、
嘘とか言って、
まあで笑うしかないか、
ってなんでか全然意味わかんないじゃないですか、なんでこっから毛出てきたんだろう。
一回トイレ行ったら自分のパンツの中すっげえ長い女の髪の毛が
え
できたことあったから、誰かに恨み買ってんちゃうかな。
それめちゃくちゃ長い陰謀じゃない
ですか俺でも陰謀一歩だけストレートなんか、
なんかあの遺伝子が狂うと、
狂ってね、
なんか情報が狂うと伸びちゃうらしいですよ。
そうね、じゃあそれかもしれないね。
そう思いましょう、何でも、
そう思いましょうね。
怖くない理由つけてったらハッピーハッピー、
ね、もう恨み買ってるとしたらとにかくすまんかったと
髪の長い女に恨まれてる
怖い、気ぃつけよ、じゃあいいですか、
はい、
キョンハルさん、トソンさんこんばんはと、いつも仕事の疲れを漫画読んで癒しておりますと、とんでもない癒し方をしておりますね。
すごいですね、
はい、オチも何もないので怪談奇談と言えるか微妙なんですが、前回怪談会、前々回とかね、前の回の怪談会で、はい、トソンさんが話していたマンションで自分の部屋を間違って違う部屋の鍵をガチャガチャしてしまったと話を聞いて思い出したことがありますと。私は今アラサーなのですが24歳くらいの時の話です。当時私は都内のマンションの6階に住んでいました。 特に変哲もない8階建てのマンションですと、はい、なるほど8階建てのマンションの6階に住んでたと、うん、ただ時々不思議なことはありました。エレベーターに乗って6階のボタンを押すと4階に止まることがあるのです、うん、そして毎回私はそれに気づかず自分の部屋と同じ番号のドアの前で立ち、私は602号室だったので実際その時は402号室の前です、うん、で鍵を入れてガチャガチャと回し、あれ開かないなと思って、そこで初めて自分が今いる場所が4階だということに気づく。
あ、
これが住み始めて1年ほど経った頃から月に1回ありました、うん、なるほどね、6階押してるから6階に泊まると思ってるもんね、うん、でエレベーター開いたらね6階だと思って降りて自分の部屋回したら4階やったと。なるほど、最初は気にもしなかったのですが、さすがに何度か重なるうちに4という数字も不吉だし、なんか怖いなと思うようになりました、でも今日は4階に泊まるのか泊まらないのかと気を張ってエレベーターに乗ると普通に6階に泊まるのですと、6階のボタンを押すところまでは意識をして確認し、その後スマホでゲームをしたりぼーっとして何も考えてない時などに4階に泊まるという法則に気づきました。しかしその他に怪奇現象的なことは特に何も起こらないし、月1程度の出来事なので気味が悪いなくらいにしか思っていませんでした、そのマンションには2年ほど住み、転職を機に都心に近いところへ引っ越すことになりました。その時もその現象は時々起きていましたが、引っ越し作業や新しい仕事のことでバタバタしており、それどころではありませんでした、確か引っ越しの数日前のことだったと思います。いつも同じ通りエレベーターに乗り6階を押して着くのを待っていました。ポーンという音の後にドアが開きますとアナウンスが流れたのでエレベーターを降りました。
結構いいマンション。
そこで一気に背筋がドッとしました。8階建てとはいえ単身者用のマンションなので、エレベーターはせいぜい乗れて4人ほどの小さなエレベーター、最新型でもありません。このエレベーターにアナウンス機能などついていないのです。
え、
2年間乗っていましたがドアが開きますなどという声は聞いたことがありません。でもはっきりとした女性の声でした。今振り返ってはいけない気がすると思い、そのまま部屋へ向かいました。ちなみに泊まったのはちゃんと6階でした。その後は何事もなく私は今のアパートへ引っ越し、数年経ったのでこのことを忘れていましたが、先日のとつのさんのお話を聞いて思い出したのでメールをしました。なぜ時々4階に泊まっていたのか、なぜ最後にアナウンスが流れたのかも今思って全く分からず不思議です。あれは何だったんでしょうか。関係ないと思いますが、そのマンションの他の部屋は鍵が一つだけだったのに対し、私の部屋は上下に鍵がかけられる二重ロックでした。私の部屋で何かあったんですかね。大学から現在に至るまで一人暮らしをしていますが、住んでいるところで不思議なことがあったのは今のところあれが最初で最後です。まあ、正直言うとお化けより虫が怖いので、そのエレベーターにゴキブリが乗っていた時の方が私としては恐怖体験でしたという通信が入ってますけれど、
なんか実際なんか不思議なことが起きると怖いっていうよりも何とかしなきゃ、なんか
そうね、
なんか怖くない、
ね、何とかしなきゃが先かって、後の方が怖いね。後で思い出す時にうわってなる、
うん、そっちはやっぱゴキブリの方が実害がありますから ね、まあ、ね、怖いですよね。
これでもね、僕すごく、まあ、な謎のアナウンスって面白いじゃないですか。
そうですね、
これ実はねちょっとだけネタなし聞いたことがありまして、
はい、
大阪にあの民族学博物館って博物館
があるんです。あ、知ってます、知ってます、すごいいいですよね。
めちゃくちゃいいんですよね、
はい、ツイッター見てます。
すっごいいい場所で僕あそこ大好きで、
うん、
まあ、世界中の仮面とかが展示されてて、はい、でそれをスケッチしに行ったりとかしてたんですよ昔。うん、で僕はすごい大好きなんですよね。で、まあ、どういう場所かって言ったらね、さっき言ったように仮面があったりとか、はい、世界中の民族が使ってる道具、
はいはい、
まあ、家とかそう、うん、武器とかもそう、仮面とか儀式に使う道具とか、まあ、ありとあらゆる民族の使うものが、民族の風俗が集まってるんですね。
で
集められてて、すっごいいい場所なんですけど、でそこで昔働いてた人に聞いたんですよ、
はい、
でまあ、博物館やから当然収蔵庫みたいなのがあってバックヤードがあるんですよね、うん、
ありますね。
で展示されてるものよりも収蔵庫に置いてるものの方がすごく多いわけですよ。
はいはいはい。
でさすがの民族学博物館でやっぱねレプリカとかばっかりでは決してないんですよ、
はい、
本物やっぱ集めてるから、でバックヤードって本当ね世界中の呪物の宝庫なんですって。
も
うその霊柩車の向かい側にどっかの部族が使うその呪いの壁みたいなのが置かれてるみたいな、はいはいはい、その呪物博物館みたいな様相を呈してて世界中のもんが集まってるから、
はいはい、
だからやっぱ変なことってやっぱ起こるんですってバックヤードで。でそれすごくワクワクする話やんか。
面白いですね。
でその人になんか不思議なことなかったんですかって聞いたら、その人はねあの仕事と趣味を兼ねて、
はい、
あの世界中からその民族楽器とかも集まってくるわけですよ、
はいはいはい、
集めるから。でいろんな民族の楽器を実際演奏して、
はい、
それを録音してその音声データをアーカイブするっていう作業をずっとしてたんで、でその日も一人で残って、まあ、あの趣味も兼ねてるから音楽やってる人で、はい、趣味も兼ねてるから、まあ、業務時間以外も楽しいんでやってて、
はい、
である日、まあ、その同じようにその録音ブースに入って、
はい、
楽器演奏して録音してたんで、じゃ あ, なんかまあ結構天井の広いとか天井の高い録音ブースだったんですけど、上の方は結構暗くて見えへんねんけど、
はい、
そのなんかね上の方からあの何時って言ってたかな、その時間はその人もよく覚えてるんって言ってたんけど、なんとかなんとか時にドアを閉鎖しますっていうアナウンスが流れてて、で、あれみたいなアナウンス流れたなって、で演奏しようかなと思って、まあ、この送ってくれたね階段とまあ一緒なんですけれども、 ありえへんと。
そうです。
そんな機能ないし、
うん、
そんななんかスピーカーついてないから、
うん、
そんなアナウンスが流れるわけないし、このブース内に、
はい、
だから今の声なんやと、てかどっから聞こえたんやと。でさ、お化けの声ってそれまで俺はさ、なんか助けてくれとかさ、なんかひもじいとかなんとか、そう恨み節かなと思うけど、うん、ただ無機質のアナウンスっていうのはすごく怖いというか、まあ、不思議で、とにかくなんかなんとかなんとか時に閉鎖しますっていうアナウンスだけが流れて、もう閉鎖されたらかなんから、
うん、
もう急いで片付けてもう部屋出て逃げたって言ってたけど、このね、なんやったんやろあれはっていう、そんな音、そんな、そもそもそんな音声、館内音声も用意されてないし、
うん、
そんな音声自体が存在しないし、スピーカーもないし、流れるシステム自体がないから、全く意味がわからんその案内が聞こえたって話を聞いて、はあ、面白いな。
あれじゃないですか、電化製品の幽霊じゃないですか。
家電
なんか日本には八百万の
雲神
というのがあるし、家電やな、
だから湯沸かし器のね。あのお風呂が沸きました
っていうか、それ壊れたその湯沸かし器の幽霊が出た、
幽霊が出たんやな。だから湯沸かし器が多分もしかしたら民族科学博物館に日本人がよく使うアイテムとして収蔵されてる、展示されてる湯沸かし器が、まあ、やっぱりその私ここにいるよと、まだ沸かせるよって、
私の音も録音して
っていうことやったかもしれないですね。
あ、民族博物館いいですよ。うちの地元にもあの北方民族博物館っていうのがあるんですよ。
おお、まあ確かにね、北海道やからね。
あの北海道だけではなく、北の方の民族のなんかシャーマンとかの仮面とかあるので、
すごい面白そう。
そこもなんかありそうに聞いてこようかな。行きたい
な。なんかありますか、じゃあ。
私、はい、飲み屋で人から話聞くこと多いんですけど。
あ、それが一番いいよね。みんなそのなんかリラックスもしてるからさ、いろんな話もしてくれるし。
なんかあの女の人から聞いたんですけど、出会った女の子から聞いたんですけど、うん、あのなんか元彼がなんか結構エキセントリックな人だったらしくて、
うん、
なんかあの高次元存在っていうのと通信できる人だったらしくて、
パワーワードってやつですね、いわゆるね、
高
次元存在、
はい、私は3次元に生きてるんですけど、うん、なんか元彼はそのさらに上の別の次元に、ちょっと人間の近くにいるけどちょっと高い場所にある高次元存在の者たちと交信して、
うん、
生き量を見ることができる人だったらしくて、
高次元存在と交信して生き量を見れるの。
そうそうそう、
もう要素が要素多いぞ、この丼ぶり。
なんかそのなんか
何やこれ、
高次元存在からなんか多分力を、なんか聞いた感じで力を得て、こうなんか生き量を見る力をこうつくみたいな。
なるほどなるほど。
なんかあ、なんかすごい話始まったなと思って聞いたんですけど。
そうやな、あの天野で豚の角煮天丼が始まった時と同じ気持ちやわ。角煮をさらに天丼にするみたいな、高次元存在にさらに生き量をかぶせるっていう、濃くしていってますね。まあとにかく生き量が見えるようになったということですね。そうです。
高次元存在もなんかあんまり考えなくていいと思うんですけど、
生き量ですね。
で、生き量って、私が考えてた生き量って、うん、なんか生きてる人がもうあいつ絶対許されても死ぬほど恨んでるやつがこう、
まあまあ、あのね、生き量飛ばしたりするなんて話もありますし、まああの自分が無意識に飛ばすパターンもあるらしいんですけど、それはやっぱりなんかね、 あいつのこと嫌いやなとか思ってる気持ちが飛んじゃうとかっていうのは聞きますけど、
そういう風に私もやっぱ源氏物語になんかヘビーユーズしてたんで、そうやんか人殺すぐらいの
源氏物語ってオナニーしてたタイプの子やから、
いや、そんなことはないですよ。で、なんか
してるやつのリアクションや
してないですよ。
ほんで
それでなんかあの生き量、生き量って聞いたけど、やばいですね、そんなにいっぱいみんな人のこと恨んでんなと思ったら、
うん、
いや、そんなにすごい強く自分が恨んでる人とかの方に飛ばすわけじゃなくて、
うん、
なんかちょっとああしてほしかったな、こうしてほしかったなっていう自分の意識の外にある願望みたいなものが生き量として人に飛んでいくらしくて、意識したし、なんかああしてほしかったなとかって気づくと生き量は消えるらしいんですよ。
じゃあちょっとしたことで飛ぶってこと？
そうです、ちょっとしたことでああしてほしかった、こうしてほしかったっていう、
へ、
意識してない、さっきの話だったと意識してない存在がこう飛ぶ、意識してないような感情が飛んでいくっていうので、そんな弱い気持ちなら飛んじゃうんだと思って。
そうやんな、そうやって毎日飛ばしてるよな。
でなんかその人もあのなんか元彼の話聞いて、まあ、信用しながら何を言ってるんだ、
まあ、まあそうやな、
ただなんかお前にも生き量ついてるよって言われて、
うん、
もなんか元そのなんか
元
彼の生き量がついて、
はいはい、前付き合った男ね、
うん、でその生き量って喋るらしくて、
ほう、
でそれ喋るためにちょっと高次元存在と通信しないと、
高次元存在にアクセスし て,
して、
まあ、そのアプリを、
そうそうそう、
生き量喋れるアプリをダウンロードして、
喋る、
喋る、う
ん、でなんかなんて言ってんのって聞いてみたらしいです、うん、なんかもう、
まあ、まあ興味本位でね聞くよそれは。
そしたらあの元彼との間でしか分からないような、元々彼としか分からないよう なんか喧嘩の話とか、こうしてほしかった、こうしてほしかったっていうことすごい言ってたらしくて、それであマジなのかなって、それでちょっと思ったらしいんですけど、うん、 でもなんかあんまりにもなんかその生き量の話されるから嫌になっちゃったんですけど、うんうんうん、お前昨日俺に生き量飛ばしたろとか、
うわそれ言い出したらきついな。
そうもうそういうのでなんか、いや、ま、なんかその文句言われた日なんかムカつくなってちょっと思って寝たらしいんですけど、はいはい、そしたら昨日の夜も飛ばしただろうみたいな感じでキレられるようになんか感謝みたいなの起こされるようになっちゃって、はいはいはい、それでちょっと嫌になって別れちゃったって言ってたんですけど、はいはいはい、で生き量はなんか本当にちょっとした感情で飛んでいくらしいんですけど、なんか飛ばすと疲れるらしいんですよ自分が、はーって体力なくなったりとか。
なるほどなるほど、まあ、エネルギーを使ってるってことなんでしょうね、飛ばすってことは。
でなんか飛ばされた方も疲れるらしいんですよ、はい、いいことなんもないですよ。
そうやね、
だから自分、私聞いちゃったのが自分の感情をちょっとちゃんとどう思ってんのか一応把握しといて管理しといた方がいいなと思って。
そうかそうか、こいつのこと嫌やなとかっていうのが意識してたら一応飛ばへんね、逆にね
っていう説らしいですよこの話は。
なんとなくぼやーと思ってたら飛んでまうから、自分の感情をちゃんと自分で認識できてればそういうことは防げるんじゃないかみたいな。
そうそうです、
いうこと、
まあ、ただまあ気な臭い話
が、まあ、急に道徳の教科書みたいなオチにはなりましたけど、
でも高次元存在っていう単語が強すぎて、
お前昨日俺にも生きる、昨日もさ俺に生きる飛ばしたやろってさ怒るぐらいやったらさ、もうその高次元存在にアクセスすな、
もう本当ですよね、
な生きづらってかなわんやんな。
なんかそんな話を聞いたらなんかちょっと高次元存在でもどんなものか気になって
きちゃったんですよ、ね、気になるでしょうけど、高次元存在って多分あれだと思いますよ僕、もしかしたらですけど、
はい、
幸福を科学してる方々の可能性もありますけどね。幸福を科学してる方々の中での、ご本尊というか偉い神様みたいなんていうのはエルカンターレっていうらしいですけれども、
はい、
あれってなんかサイトかなんかで見たで、あれなんか6次元的存在みたいな、その要するに高次元
的
存在のことらしいんで、そのね元彼はもしかしたら幸福を科学してらっしゃる方かも知れませんけれどもね、ハッピーサイエンスの方かもしれないですし、これをお聞きのハッピーサイエンスの方はいやそれは違うと、我々の考えている高次元存在とは違うし生き量とかそういうことではないですよというようなことのお叱りはメールしてこないで大丈夫です。
あ、はい、そうですね、こっちは勝手な妄想なので、
妄想なんでね、はいはい、全然大丈夫ですよそれは。
いやいやという話があったんですよ。
へなんかでもそういうの出されると、いや僕は基本的にその、ね、宗教的なとかスピリチュアルなものに関しては非常に寛容な方だとは自分では思ってるわけですよ。
確かに、
だから日曜日の朝にピンポンってなってもバーンってどうもーっつって開けて、おエホバですかみたいな、なるほどなるほど、はい、ありがとうございます、いただいておきますみたいな感じでね、冊子をもらったりとか
目覚めよ
ねしますよ、普通にいただきますからね、あそんなこんなこと書いてんねやってね、興味深いねとかって読んだりもしますから。
家来るんですか。
来ます来ます。
来たことないな。
もうすぐ来ます。まあ俺多分開けるからちゃう、ノーガードでどうもみたいな、おはようございますみたいな感じ。
いやうちはがっつり
驚く
あれですか、驚くから
、なるほどね。いやだからね、その基本的にそんないきなりウッとは引かないんですけれども、
はいはい、
それでもやっぱさ高次元存在まではまあまあそうかってなるかもしれんけど、お前生きる飛ばしたやろなやろって言われたらもうちょっと疲れるな。
それはちょっと疲れちゃいますね、
うん、いいことに使えんのかねその能力は。
本当です。でも生き量見えてもいいことないですよね。
そうやね、そうなるといいことないよね。
そうですね。あ全然関係ない話
です。いいですよ。
さっき民族館のやつで思い出したんですけど、はい、私すごいお気に入りの美術館あるんですけど、
はい、
最近ついにめちゃくちゃベタ なんか出来事に遭遇しまして、
ほう
なんかすごい混んでるんですよ美術館が、うん、でも
まあまあ確かに会期の終わりの方って混んでたりするよね。すごい。
そうそうそう、うん、私はもう美術館めっちゃ好きで、なんかもう月に 4,5 回行くので、もうどこに空いてるトイレとかがあるとかは全部把握してて、はいはいはい、だからそこの美術館 もうめっちゃ行くので、うん、ここのトイレ空いてるなって分かってるトイレに入ったんですけど、
うん、
誰もいないんですよ。他のトイレとか入り口のとこのトイレはめっちゃ混んでるんですけど、
ね、どこの美術館。あはいはい、好き好き俺も。
そう超いいんですけど、いいよね、うん、2階の奥の方って結構空いてるんですよ、
はいはい、
トイレ誰もいなくて、
うん、
私もトイレ入ってこうその時うんちしたんですよ、
うん、
うんちするから空いてる
のでいらん情報入れたな。
いやでこれが大事です。うんちすごい音ババなんかボボボボボって言いながら出てたんですけど、でも
それが大事なんですよじゃないよ。
いやこれって大事な情報だ
大事な情報なこれほんまに。これ大事じゃなかったらぶち殺すから、ね、
これがキモいなってきました
本当に。
でこう人がギーって入ってきたから、うん、私なんかあっと思ってボボボの音を
抑え、確かに確かに、ホバリングをね、ヘリコプターのホバリング音みたいなしてるわけやろ、バババババババって言ってるから、それちょっとキュッとこう沈めなきゃいけないと、
ね、なんかもうウサギの足の中にポタポタポタみたいな、なんか、はい、に切り替えたんですよ後ろと、
はいはい、うん、すごいね、そんな機能ついてる。
あついてる。で隣のこいつで一人いるからちょっといやなんか
気まずいな、
はい、うん、弱くしてって、うん、せっかく乙姫も起動すかと思って人が来たから
ついてんねん乙姫も
起動したんですよ、
うん、
そしたらなんか出た後にトイレ流したら出た後に人の気配とかしてたんですよ隣 の、
うん、
隣の個室から。でも、
うん、
あなんか出たら横の個室ガランと開いてて、
無人
無人です
。お
誰もいなくて でも本当にドア私入り口一番入り口側のとこにいたの、うん、でも人が確かに入ってきて横に来たから、うんうん、気配があったからうんちの音を予約したんですよ、
はいはいはい、
なんか気のせいじゃないってなんか言われるかもしれないんですけど、
いやベタベタなこと起こったね。
これですっごいこれ定番だと思ってトイレの声で、ね、イエーイって言っちゃって
サンシャインゴルナやんなってお前
なんかめっちゃテンション上がって
サンシャインモンゴルいらんから急に。
いやこれめっちゃ嬉しくないですか。
いや確かにそんなベタなこと起こったらうわーってなるな。
もうここ
来た来た来たってなるよな。
もうありがとうって思いますよ、ね、私こんなベタなことって体験できるんだみたいな。
お前が階段になるわ。
いや
そんな美術館なんて静かなとこあるのさ、トイレからさイエーありがとうって言われたらさ誰かライブして誰か全国ツアーしてんのかなと思うよな。
いや
もしくは半年ぶりに便意が来たっていうすごい便秘の人で
宿便が過ぎます
よ。半年ぶりに出てイエーイみたいな、ありがとうみたいな、2階席みたいな。
でもこういう気持ちになりません？
まあ、多分怒ったらなると思う。
すっかーと思ったんですよ。
すごいね。
いやー自慢ですけど、
ベタベタやな。やっぱ階段階するとそういうこと怒ってくれんのかな。
そうですね、怒りますよ、
ね、
家も相変わらずパリンパリンなんか割れるわ
けですしやかましいな。じゃあ最後のお便りいきましょう。
はい、
はい、アンデスウイスキーさん、はい、トトンさんこんばんは。お手紙読んでいただきありがとうございました。中性的なキャラクターとおっさんのボーダーに僕が足を踏み入れつつあるというのはまさにその通りだと思いましたと。ずいぶん前に漫画で紹介したお便りなんですけれども、
はい、
すごい自分が中性的なキャラクターとしてずっと生きてて、
はい、
でも最近、全然女の人にモテなくなったと、
はい、
ほんであと改めて自分が飲み会とかで写ってる自分の写真見たらめちゃめちゃ気持ち悪いと。自分がなんか変にないないしててキモいおっさんがそこには写っててすごいショックで、どうしていったらいいんでしょうというお便りをいただいたんですよ。
あ、聞いたことあります、
はい、でそれは僕が思うのはもう自分の可愛い時代とそろそろおっさんが強まってきた時代の、
はい、
そのボーダーラインみたいなのがあって、でそのボーダーをいよいよあなた超えたんじゃないかと、で超えたから自分をちょっとこの合わせていく必要があるんじゃないでしょうかって話をしたんですよね、
はい、
あるじゃん老眼になってくるとかもあるやん人間って。
ありますね。
でその老眼になってきたらさ、あ俺いよいよちょっともうそっち側なんやみたいなさ、
うん、
そういうボーダーが人生のいくつもあるから、それの一個超えたんじゃないですかっていう、まあ、話だったんですね。もやもやと自分の中で僕はいつまで中性的というポジションにいるんだろうか、頭がはげ散らかしてもこのキャラだとすごく痛いだろうし、いつか卒業しなければなと思っていたものの踏ん切りがつきませんでした。しかしトトノさんにはっきりとボーダーという言葉で言語化していただくことで中性キャラから脱出するハードルが少し上がったような気がします。ありがとうございましたという、まあ、最初前段があるんですけれども、で階段祈願もあったそうなんでちょっといただきました、
はい、
あれは僕が大学生の頃でした。僕の大学では1年生の時からゼミに所属します。初めにみんなで自己紹介するんですが、美大だったので作品が新聞に取り上げられた人、活動を通じて有名芸術家とコラボしている人など皆さんがすでになかなかのキャリアの持ち主で圧倒されてしまいました。そんな中この会談の主役である A 君に自己紹介が回ってきました。僕は将来映画監督を目指しています。すでに〇〇監督の下で助手として働いており、この夏に風銀の作品でも編集を担当しました。というとみんなからすごいと歓声と尊敬の眼差しが A 君に向けられます。教授の発案でその後の講義がないみんなで、ランチをしようということになり、僕と何人かのメンバーは同行します。 A 君は現場の仕事があるということで離脱しました。みんなで〇〇監督と仕事をするなんて A 君はすごいなと話題になっていたんですが、教授が編集って学生がやるのかなとボソッとつぶやいたのをきっかけに、少し話は持っているのかもねとみんなで、悔しさもあり話していました。ところが A 君はその最初の回を最後に学校に来なくなってしまい、連休が終わったあたりで退学してしまったのです。そんな4月の出来事から大学生活もあっという間に終わり、 A 君のことも忘れていたんですが、数年前たまたま教授に会う機会があり事の顛末を聞くことができました。あのランチ会の後に教授の携帯に彼から電話がかかってきたそうで、 A の弟です、兄がさっきのゼミで言っていたことは全て嘘です、皆さんの経歴があまりにも立派なので話を作ってしまったそうです、ゼミで嘘をついてしまったことを兄は今横で柱に頭を何度も打ちつけて後悔しています、どうか弟である僕に免じて許してやってくださいという内容だったそうです。 A 君はちょっと変わってますけど、兄の代わりに電話で教授に謝るなんて、弟さんはお兄さん思いのいい子なんですねと教授に伝えると、教授は眉をひそめて言いました。いやそれがね、弟って言ってたけどあれは明らかに本人の声だったよ。彼が何を思って自分の弟を語り教授に謝罪の電話してきたのか、18歳という微妙な年齢でテンパって出した最善の答えがそれだったのだと思います。彼の身長を考えると怖いような悲しいようなエピソードでした。それでは今回もなかなかと失礼しましたと。
悲しい
話は
悲しくなってしまいました。
悲しい話ですよね。なんか嘘ついちゃったらどうしようみたいな、なんか今のうちにフォローしとかなきゃ、でも自分で謝るのはどうかな、じゃあ弟のふりをしようみたいな、
うん、
このね一連のメカニズムが分かる気もするし、
うん、
ちょっと異常だなという気もするというか、
うん、
追い詰められすぎというか、
いやなんか子供の時まだ子供じゃないですか18歳って、うん、まだまだだからこうどうやって尻拭いしたらいいか分かんない誰かのせいにしちゃえみたいな感じで弟がそうやって言ったみた
いな、ね、ただなんかちょっと視野が狭いというか、そのなんかいいやんもう嘘ついたってね、うん、やしね謝ったらいいやん自分としてって思うんだけど、そのなんか極端なことやってしかも結局いかんくなってやめるみたいなんて
もったいない、
凄まじいやつやなと思って。本当ですね、なんか極端なやつは怖いと思いますけど、
プライドがめちゃめちゃ高かったんですかね。
そうやね、やっぱね変わるもんね高校と大学ってまたね。
いや人間が怖いですよやっぱり。
うん、いやでも人間も怖いけど死ぬほど怖いお化けの話も欲しいから、
はい、
いや人間が怖いでもやっぱお化けもめっちゃ怖いわって思いたいし、
まあ確かに
最終的にはヒグマがいっちゃん怖いみたいなんでもいいんやけど。
あ本当ですね、ちょっとヒグマやっぱり一番怖いですけど、
うん、
ヒグマもそうですけど地元やっぱ心霊スポットがいっぱいあるから夏にじゃ行ってくれ
たら。そうですね、夏にね帰省した時にね、はい、あのヒグマの話や心霊の話をねたくさん拾ってきていただければ
生きて帰ってこれたらありがた
いな
と、はい、
まあ、それをまたね今後も関連段階にぶつけていただければありがたいなと思っております。
そうですね、披露できればと思います。
で今日もね何回かありましたけど、まあ、えそれさどこに泊まった時の話なんとか、
はい、
ね、いやそれどこのトイレなんとか、まあ、さずるいよねこんな気になるようなことね言い方しといてね。でも PE をかぶせるなんてやり方ずるいと思 う, うで、ね、でもまあイベントに来いということで。
あイベントやるんですか。
はい、8月にやる予定が進んでおりますので、はい、8月に、おそらく渋谷のロフト9で会談イベントをやることになると思いますのでね、そこではね一切のですねあの伏せ字
PE なし
なしでいきますから、
それ私も出ていいんですか。
あの大丈夫だと思います。
え本当ですか。
あのスケジュール合えばぜひ来てください、はい、
ぜひ、
はい、
やった
お願いします。はい、ということで、はい、ラジオ漫画の表現会談会第8回です、はい、皆さんありがとうございました。
良きお盆を過ごしください。
いやお盆やからね、はい、それこそね怖い話を見てねたくさん拾ってどうです
か。お菓子食べたいな。
味が全然